立ちいただいて3へ546番。講読文詩編116編、別紙をご覧ください。私は死を愛する。生涯私は死を要望。苦しみと嘆きを前にして主の御名を私は呼ぶ。主は憐れみ深く正義を行われる。憐れな人を守ってくださる主は弱り果てた私を救ってくださる。続いて主の祈り、別紙の裏をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさしたまえ。御国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌240番。 座りください。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書申命記13章1節から6節、旧約聖書302ページ、旧約聖書申命記13章1節。あなたたちは私が命じることをすべて忠実に守りなさい。これに何一つ加えたり減らすことがあってはならない。預言者や夢占いをする者があなたたちの中に現れ、印や奇跡を示して、その印や奇跡が言った通り実現したとき、あなたの知らなかった他の神々に従い、これに仕えようではないかと誘われても、その預言者や夢占いをする者の言葉に耳を貸してはならない。あなたたちの神主はあなたたちを試し、心を尽くし、魂を尽くして、あなたたちの神主を愛するかどうかを知ろうとされるからである。あなたたちはあなたたちの神主に従い、これを恐れ、その戒めを守り、御声を聞き、これに仕え、これにつき従わねばならない。その預言者や夢占いをする者は処刑されねばならない。彼らはあなたたちをエジプトの国から導き出し、奴隷の家から救い出してくださったあなたたちの神主に背くように進め、あなたの神主が歩むようにと命じられる道から迷わせようとするからである。あなたはこうしてあなたの中から悪を取り除かねばならない。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙15章9節から13節、新約聖書305ページ、新約聖書コリントの信徒への手紙1、5章9節。私は以前手紙で、みだらな者と交際してはいけないと書きましたが、その意味は、この世のみだらな者とか、強欲な者、また人のものを奪う者や、偶像を礼拝する者たちと一切付き合ってはならないということではありません。もしそうだとしたら、あなた方は世の中から出ていかねばならないでしょう。私が書いたのは、兄弟と呼ばれる人で、みだらな者、強欲な者、偶像を礼拝する者、人を悪く言う者、酒に溺れる者、人のものを奪う者がいれば、付き合うな、そのような人とは一緒に食事もするな、ということだったのです。外部の人々を裁くことは私の務めでしょうか。内部の人々をこそあなた方は裁くべきではありませんか。外部の人々は神がお裁きになります。あなた方の中から悪いものを除き去りなさい。以上です。祈祷いたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神様、今日の聖日、兄弟姉妹と共に御前に招かれ、あなたを賛美し礼拝を守れますことを心から感謝いたします。礼拝を守る生活は私たちに喜びと希望を与え、生きる力を与えてくれます。私たちは常にあなたを恐れとおののきをもって謙虚に仰ぎ、私たちの信仰の歩みがあなたの御心にかない、あなたの栄光を表すことができますように導いてください。この一週間の歩みを振り返るとき、私たちは日々の欲望や誘惑に流され、 あなたの御言葉をも忘れてしまう心の弱い、信仰の薄い、罪深い、愚かなものです。御前に深く懺悔いたします。しかしながら、そんな私たちを常に顧みてくださり、温かい眼差しで導いてくださることに感謝いたします。主イエス・キリストの十字架の死が私たちの罪をあがない、私たちを救い、復活によって永遠の命を与えていただいたことを強く信じます。神の救いの恵みに深く感謝いたします。主よ、どうかあなたの限りない慈しみと許しに応え、私たちがその恵みにふさわしいものとして主の御言葉を信じ、己を捧げ、主に仕え、生涯良き働き手として主の十字架の道を歩む群れとして導いてください。キリストの体である教会が聖霊の道からによって福音が述べ伝えられ、御言葉によって生きる教会として正しく信仰を継承していけますように、私たちはその枝として豊かに歩むことができますよう導いてください。今朝聖餐に預かります。一人一人が清められた聖餐の恵みを通して、キリストの体の生きた枝として喜びを味わうことができますよう導いてください。また礼拝後には長老会が戻れます。さまざまな課題がありますが、どうか豊かな話し合いが持たれ、最初から最後まで主の御手のうちに守られ導かれますように。コロナ禍の中で感染者も未だ高止まりの状態が続き、自粛生活を余儀なくされております。特に弱い立場におられる方々の上に主の顧みがありますように。また世界ではウクライナ戦争での悲惨な戦争が続いておりますが、人間の醜い欲望や罪深い愚かさに心が痛みます。一刻も早くこの戦争が終結し、主による誠の平和が訪れますように、世界中の人々と祈りを合わせたいと思います。ただいまから自由と秩序と題しまして、仲間と牧師より説教をいただきます。主よ、説教者を祝し、聖霊の働きによって御言葉を語り、聞く私たちの心の窓を開き、心を一つにして受け止めることができますよう、私たちの信仰を強めさせてください。今日さまざまな事情により、ここに集うことのできない多くの兄弟姉妹たちを覚えております。どうぞ私たちと同じ恵みを与え、お一人お一人を顧みてください。病床にある兄弟姉妹、施設で過ごされている高齢の方々には癒しと平安を与えてください。特に悩み、苦しみ、困難の中にあり、乗り越えようとしている者には慰めと励ましとを与え、帰り見てください。喜びの中にある者も主の御名に気づくのができますように。これらの感謝と願い等、主イエス・キリストの御名によって御前にお下げいたします。アーメン。説教自由と秩序と題しまして、中本純牧師。
教会はイエス・キリストの体であり、キリストを頭とする信仰者の群れです。しかし、キリストの体であることを告白しつつも、その一方で不完全な人間の集まりであることもまた事実です。そこに集う私たち一人一人が不完全であり、また家計を持つ者たちであるがゆえに、教会は時に心を悩ませるような大きな問題に直面し、時にそうした問題を抱えるがゆえに、教会に連なる一人一人は互いに傷つき、また傷つけ合ってしまうような状況に置かれることがあります。 コリント教会においてもその例に漏れることなく、自分たちの教会は知識と学識に優れた教会であると歌いながら、けれどもその一方では教会内で分裂が生じ、各々は自分の所属するグループがいかに優れているかを主張することに専念し、そこがキリストの教会であるにもかかわらず互いに争い合っていたのです。さらには先週お読みした5章の一節以降に書かれてありましたように、コリント教会に属するある教会員が道徳上の問題を引き起こし、それがますます教会を混乱に陥れていたというのです。一方では教会が神の栄光を表すキリストの体と歌いながら、けれどももう一方では争いと道徳上の問題を抱える賭けに満ちた人々の集まり、こうした教会の姿というものを私たちはどのように受け止め、また捉えるべきであるのでしょうか。ともすると、私たちは教会という場所を理想と現実とに切り離して別々に理解しようと努めてしまう節があります。一方では教会はキリストの体であり、聖霊の満ち満ちておられる場所である、そのように告白しながらも、けれどももう一方ではコリント教会ほどではないにせよ、この世的な様々な問題が渦巻く場所であることをも目の当たりにして、それらを受け止めるようにされてしまう、そうした私たちがいます。これは決して仙台東六番町教会のことではありませんが、そのような理想と現実とに切り離して教会を捉えてしまう癖がついてしまい、自分自身の事柄に限らず、教会というものに関してもどうしてもよそ行きの態度をとってしまう傾向にあるのが日本の教会の特徴ではないかと私は常々思います。それはどういうことかと言いますと、教会の中でとても大きな問題が起こっており、もはや収拾がつかない状況にあるにもかかわらず、例えば教区や地区などの集まりなどで牧師をはじめ教会員もそうした自分の教会の問題を打ち明けるようなことはせず、自分たちの中で抱えたままの状態でいる。そしてよその教会の人々には、うちの教会の人々はいつも元気ですよと、その程度の社交辞令の挨拶で済ませてしまう。つまり自分たちが今抱えている問題というものを素直に打ち明けることがない、こういった癖が日本の教会には随所に見られるのではないかと私は思うのです。そしてそうした教会というのが、いよいよその問題がどうしようもない状況になって、世間に明るみに出るようになった時に、初めてその周りに立っている教会の人々もその実情や抱えている問題について知らされるといったものです。もちろん近隣の教会に明るみになる前に、おそらく教会員同士の噂話を通じて知らされることは多々あります。ですが、そうした噂話程度のレベルにとどまってしまい、まだ公に明るみに出されていないため、それら噂話を知らされた人たちも何も手出しができないといった状況が生まれてしまうのです。そのように現代にもつながる教会が抱える問題といったものに対して、初代の教会を支えてきたパウロは、ではどのように対処していたのでしょうか。そのことをパウロの言葉を通して改めて見つめてまいりたいと思います。はじめに9節から10節にかけてパウロはこのように語っています。私は以前手紙でみだらなものと交際してはいけないと書きましたが、その意味は、この世のみだらなものとか、強欲なもの、また人のものを奪うものや、偶像を礼拝する者たちと一切付き合ってはならないということではありません。 もしそうだとしたら、あなた方は世の中から出ていかねばならないでしょう。パウロは以前にも手紙で、みだらな者と交際してはいけないと書いた。そのように言います。先週の礼拝説教でもご紹介したように、このコリントの信徒への手紙1を書き記すよりも前に、パウロがコリント教会の人々に宛てて書いた手紙がもう一通あったであろうことが予想されます。この手紙というものがどのようなものであったのか、それは確かめようがないのでわかりませんが、ここでパウロが書き記している文面から察するに、おそらく不貧困なものと交際してはならないということが告げられていたことがわかります。原文では、みだらな者たちというふうに複数形で書かれてありますので、不貧困な者たちとの交際を禁じる文章であったことがわかります。しかし、問題はここからで、そうした文面が綴られた前の手紙を受け取ったコリント教会の人々が、パウロのこの言葉を文字通りに解釈して、それゆえに、パウロ先生は実行不可能な命令を我々に課している。そのように、当惑してしまったのです。この時代、コリントの町は交通の要所として非常に栄え、国際色豊かでありつつ、各地との交易により、経済的にも繁栄を見せていました。しかし、それと同時に、信仰的に、また道徳的に、そして性的にも、芳醇な性格も持ち合わせており、例えばギリシャ神殿の入り口には、アテナイの神々との交わりを目的とした神殿娼婦たちが立ち並んでいたと言われています。そのような街の状況を鑑みて、コリントの町に暮らす人々は何かしら道徳的に反した行いを少なからず行っているので、教会の人々はパウロの言う通りに行動するのであれば、日常生活でほとんどの人との関わりを絶たなければならないと、そういったことになってしまうではないかと疑問を持ってしまったのです。したがって教会の人々はパウロに向けて実行不可能な命令をどのように守ればいいのですかと、ある種反論を込めた手紙を書き送っていたのです。ここでのパウロの言葉はそうした反論を受けての返答です。パウロはこの世のみだらなものとか強欲なもの、また人のものを奪うものや偶像を礼拝する者たちと一切付き合ってはならないということではありません。もしそうだとしたら、あなた方は世の中から出ていかねばならないでしょう。そのように改めて、前の手紙での言葉というのが、この社会の人々との断絶を促すものではないということを説明します。そして11節で、その説明としてこのように語るのです。私が書いたのは、兄弟と呼ばれる人で、みだらなもの、強欲なもの、偶像を礼拝する者、人を悪く言う者、酒に溺れる者、人のものを奪う者がいれば付き合うな、そのような人とは一緒に食事もするな、ということだったのです。そう説明します。パウロはここで諸々の悪徳を示して、それらを行っている兄弟と呼ばれる人との関係を断つように説明します。彼は、これこれの悪徳を行う教会員がいるならば付き合うな、一緒に食事もするな、そういうのです。ですが、当然ここでの言葉の背後には、五章の一節で出てきた、自分の父親の奥さんと一緒に暮らしていた教会員、彼のことも含まれていたと思われます。みだらなもの、強欲なもの、偶像を礼拝するもの、人を悪く言う者、酒に溺れる者、人のものを奪う者。これらパウロが語る七つの悪徳というのは、ある種旧約聖書の出エジプト記 並びに申命記に出てくる実戒の掟に共通する内容であると捉えることができると思います。私はあなたの神主であって、あなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したものである。あなたは私の他に何者をも神としてはならない。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を覚えてこれを聖とせよ。あなたの父と母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人について自称してはならない。隣人の家を貪ってはならない。これら実戒の掟に示された神と人との関わりの中で守られるべき秩序というものが、今パウロの言葉を通して改めて問われているのです。神と人との関わりの中で守られるべき秩序、それはイエス・キリストご自身が示された律法の二大原則、神と人を愛しなさいと、この命令につながる秩序であります。私たち信仰者はイエス・キリストによって罪許され、この方の復活の命に生きる希望を与えられたものとして、この地上での歩みをどのように成していくべきかをキリストを通して示されています。それはここでパウロが釘を刺しているように、この社会との関わりを絶って閉鎖的な空間で生きていくというものを私たちに求めるものではありません。そうではなくて、共にキリストに罪許され復活の希望に預かる者同士だからこそ、キリストが臨在してくださる主の交わりを汚してはならない。この聖別された空間を汚してはならないということを伝えているのです。もしそうした主にある交わり、つまりキリストによって与えられた聖なる空間が汚されるような、そうした事態が起こってしまったならば、その出来事を起こしてしまった人物はその交わりから速やかに退けられるべきであるということが勧告されているのです。ここでパウロが言っている一緒に食事もするなというこの食事についてでありますが、まあ、ユダヤ人にしてみれば食事というのは社会におけるコミュニケーションの一つです。ですから人間関係を保っていく上で必要不可欠なものであります。それが教会の中で捉えられるとすれば、果たして愛賛を指しているのか、もしくは生産を指しているのか、それは定かではありません。しかしながら、それら愛賛と生産いずれもが教会の中で持たれる主の恋の庭、つまり交わりの中で果たされるものである以上、主権がイエス・キリストに置かれているということを忘れてはならないのです。そうしたとき、聖餐式に関して申し上げますと、今朝の礼拝の中で聖餐式が執り行われます。その聖餐式の中におきまして、式文が読まれます。皆様も何度も耳にしている式文です。その中で次のような文言が出てまいります。聖餐は信仰によって守るべきものですから、改宗の中でまだ洗礼を受けていないもの、小児洗礼を受け、まだ信仰告白式を終わっていないもの、または聖餐停止の会期を受けたものは、これに預かることができません。この文言は、実は、日本キリスト教団が作成しているこちらの式文には記載されていません。それは改革長老教会の伝統に立つ教会が多く用いているこちらの式文に記載されている文言です。ですから、それら二つの式文を比べて、改革長老教会というのは厳しい伝統で、なおかつ時に排他的とも取れる信仰だと、そのように思われる方も残念ながらおられるのも事実なのです。ですが、ここで申し上げたいのは、そこにはある誤解というものがあると思われます。そして、ある程度正しい知識を持ち合わせた上で、果たして本当に排他的なのかどうか判断するべきであると 私は思うのです。例えば今の文言で申し上げました回帰という言葉、この言葉は私たちが所属している日本キリスト教団の教典教規並びにこの仙台東六番町教会の教会規則にも出てくる言葉であるのです。つまり改革長老教会の伝統に立つ教会以外のその他の教派に立つ教会であっても日本キリスト教団に所属しているならばこの回帰という規則が設けられているということを覚えておいていただきたいのです。それは何も長老主義の教派に立つ伝統のある種一つの特色ではないのです。この回帰という条文に関して仙台東六番町教会規則の第8章で次のようにその目的が語られています。この教会は主イエス・キリストに対する冒涜と否認とを退け教会の秩序を守り教会員を訓練するために会期を定める。この会期は会期処分を受けた者と主イエス・キリストとの関係を規定するものではなく主イエス・キリストの教えに従って慎重に運用されなければならない、そのように語られております。そして大切なのがこの会期という項目に対して先ほど申し上げました目的に対して必ずその処分の内容が記されており、そしてその会期が解除されることをも併設してこの規則には設けられているということなのです。つまり会期の解除の条文に次のようにあります。会期の処分を受けた者が深く悔い改め会期の目的を達したと認められるとき長老会はその会期処分を解除しなければならない。つまりこの会期処分というものは例えば清算式に預かるその権利を損なうつまり売産停止の命令等があるのですけれども、それらは何のために行われるかと言いますとその方が悔い改めることを願ってそうした処分を下すということなのです。ですから会期というものは本来教会から除外してもう二度と教会には来ないようにさせるためのものではなく、その方が再び悔い改めることを願って教会員一同で祈りを合わせるという方法、一つの教会の持つべき手段なのです。ではそうした時に先ほどお読みした旧約聖書申命記13章6節の言葉、その預言者や夢占いをする者は処刑されねばならない。彼らはあなたたちをエジプトの国から導き出し、奴隷の家から救い出してくださったあなたたちの神、主に背くように進め、あなたの神、主が歩むようにと命じられる道から迷わせようとするからである。あなたはこうして、あなたの中から悪を取り除かねばならない。そのように語られている、共同体の中から取り除かれるべき、その対象というものが一体何であるか。私たちは見つめる必要があるのです。使徒パウロはこの最後の言葉12節から13節にかけてこう語ります。外部の人々を裁くことは私の務めでしょうか。内部の人々をこそあなた方は裁くべきではありませんか。外部の人々は神がお裁きになります。あなた方の中から悪いものを除き去りなさい。つまり私たち教会の群れとされている一人一人は、キリストの御前において、また主なる神様の御前において、到底清いものであるとは言えない。とてもそのようなことは言うことのできない駆け落ち者たちであります。それにもかかわらず、私たちの救い主であるイエス・キリスト、このお方がその身をもって十字架につけられ、その命を賭してまで私たちの命をあがなってくださったからこそ、私たちは神様の御前に清いものとされている。そのように自分の救いの喜びと共に告白することが許されているのです。では、私たち信仰者の群れというものは、この罪許された者たちの共同体であると言えます。そして同時に、キリストが臨在してくださる聖なる空間を共有する神の家族である ということもできるのです。罪を許されたものだからこそ、そこにキリストの自由があり、そしてキリストの自由に喜ぶものだからこそ、この方に従おうとする秩序が生まれるのです。自由と秩序というものは、これは両立するものであって、どちらが欠けてもそれらの存在意義は損なわれてしまうものであると言えるのです。私たちはキリストによって聖なる者たちとされ、この教会が聖なる空間とされている、この聖別された空間を清いものとして、私たちの自由をもって保とうと努めるのです。そこに一つの秩序というものが生まれるのです。ですから本当の意味において、ここで取り除かれなければならないと語られている対象は、特定の人物ではなく、私たちが最も恐れるべき罪の力であるということが見えてくるのです。罪を憎んで罪人を憎ます、私たちキリストに許された者たちは誰しもがそのことを理解することができるのではないかと改めて思わされるのです。さて、そのことを踏まえた上で、私たち一人一人の信仰においても言えることであるのですけれども、私たちはそうした自分自身の罪を憎み、そして共に罪許された者たちとキリストの贖罪を喜ぶことができる者たち同士として、自分自身が抱えている問題というものをキリストゆえに告白することも可能ではないかと思わされるのです。そしてそれは、大きく言うならば、教会の声としても包み隠さず、もちろんその目的は祈ってもらうために、周りの教会の人々に対しても、自分自身が抱えている問題、そして自分たちの教会が抱えている問題というものを正直に打ち明けることができるのではないかと、そのように思わされるのです。私たちはよそ行きの態度やよそ行きの信仰を持って生きていきたいのではありません。自分自身が内側に抱えている本当の声というものを包み隠さず述べ、自分自身の素直な心でこの信仰生活を歩んでいきたいと、そのように願っているのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、私たち信仰者は、ともすれば自分自身の賭けの多さゆえに、自分に対して大きく自信を損なってしまうことがあります。しかし、そうした自分自身の自信のなさというものをも、あなたは汲み取ってくださり、私の目にあなたは与え高いと、そのようにはっきりと断言してくださるあなたがおられます。神様、私たち一人一人が抱えている様々な問題があります。しかし、それらをすべて担ってくださる救い主がこの教会にはおられます。だからこそ私たちは今朝もこうして集められています。一切を引き受けてくださる主、そして私たちの破れや弱さをご存知である主が、私たちに共に神の家族として歩むように命じておられます。そして主なる神を愛し、隣人を自分のように愛するように命じておられます。だからこそ私たちは、本当の自分自身の心を持って信仰生活を歩みたいと、そのように願うのです。そこから隣人のために、自分自身の心の声で祈る言葉が生まれてきます。神様、どうか、仙台東六番町教会に連なるお一人一人をお守りください。日々の生活の中で破れや疲れを感じておられる方を、あなたがその傍らに立ってどうぞ励ましてください。教会学校の子どもたち一人一人に至るまで、あなたがお守りください。このお祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌333番をご一緒に歌いましょう。 は捕らべたまえ、さらば我が魂は解き放たれん、我が刃を砕きたまえ、さらば我が仇に打ち勝つをえん、我が心は定かならず、吹く風のごとく絶えず変わる。主よ見てもて引かせたまえ、さらばなを君ち踏みゆくをえん、我が力は弱くともし、暗きにさまよい、道に悩む雨露風を送りたまえ、さらば愛の日はうちにぞもえん、我がすべては主のものなり、主は我が喜び、また幸なり。主よ御霊を満たしたまえ、さらばとこしえの安きを受けん。アーメン。
それではお立ちいただいて唱詠544万を歌い祝祷いただき、高僧をもって本日の礼拝を閉じます。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方一同と共にあるように、 アーメン。